マタイによる福音書の第18章の21節からお読みいたします。その時ペテロがイエスのもとに来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、幾度許さねばなりませんか？7度までですか？イエスは彼に言われた。私は7度までとは言わない。7度を70倍するまでにしなさい。それだから天国は王がしもべたちと決算をするようなものだ。決算が始まると1万タラントの負債のある者が王のところに連れられてきた。しかし返せなかったので、主人はその人自身とその妻子と持ち物全部とを売って返すように命じた。そこでこのしもべはひれ伏して哀願した。どうぞお待ちください、全部お返しいたしますから。しもべの主人は哀れに思って彼を許し、その負債を免じてやった。そのしもべが出ていくと、100デナリを貸している一人の仲間に出会い、彼を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。そこでこの仲間はひれ伏し、どうか待ってくれ、返すからと言って頼んだ。しかし承知せずに、その人を引っ張って行って借金を返すまで獄に入れた。その人の仲間たちはこの様子を見て非常に心を痛め、行ってそのことを残らず主人に話した。そこでこの主人は彼を呼びつけて言った。悪いしもべ、私に願ったからこそあの負債を全部許してやったのだ。私が憐れんでやったように、あの仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主人は立腹して負債全部を返してしまうまで彼を獄裡に引き渡した。あなた方めいめいも、もし心から兄弟を許さないならば、私の天の父もまたあなた方に対してそのようになさるであろう。今日はこの聖書の箇所から許しの世界への招きという題でメッセージをさせていただきます。今日与えられているこの聖書の箇所、今日この言葉は今年の、私たちに与えている御言葉を味わっている中で示された箇所であります。もう一度今年与えられている聖書の箇所、読みしたいと思います。ヨハネ第一の手紙の3章1節でありますが、私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。私たちが神の子と呼ばれるために、どれほど大きな愛を、どんなに大きな愛を神様からいただいたことか、そのことをよく考えなさい。そのように聖書は語っているのであります。私たちこんなに愛されてるんだから、私たちこんなに神様から愛されてるんだから、これほど神様は熱い愛で私たちを愛しているんだから、今日の聖書の箇所は、許しなさい、許し合いなさい、そのように語っているのであります。今日のこのこの聖書の箇所、まだこの神様が許しなさいというのは、実はヨハネ第一の手紙、今年のこの聖テーマの今年の私たちの教会に与えられたこの聖書の言葉のテーマ、この周りのこの書物全体のテーマであるんですけれども、そのテーマの一つなんでもあるんですけれども、この同じヨハネ第一の手紙の4章のこの19節から20節を見るならば、このように書いてありますね。私たちが愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからである。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することはできない。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。この戒めを私たちは神から授かっている。まあ、このように聖書は語っているわけですよね。で、この、この兄弟、 聖書の中で、特に新約聖書の中で兄弟という言葉が出てきたときに、本当に多くの確率で、もちろんそうじゃない肉親という兄弟も出てくるんですけれども、ほとんどのケースで主にある兄弟姉妹、本当にイエスを信じる仲間たちというふうに理解していいんですが、ここもそういう箇所であります。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。私たちはこの戒めを神様からいただいているんだ。主にある兄弟姉妹、教会の兄弟姉妹、目に見える兄弟姉妹を愛してないならば、その人は偽り者ですよ。このね、19節にはそのように書かれていましたけれども、本当に私たちはこの兄弟姉妹、愛し合っていくように、愛していくようにというふうに招かれているけれども、私たちが歩んでいく中でしばしば経験するのは、そりゃ頭でわかる、本当にそうなんだと思う、でもそれがなかなか難しいことがあるわけですよね。でイエス、ペテロもここで質問してるんですけれども、どれほど許したらいいですか、どこまで許したらいいですか、どこまで許したらいいでしょうか、7度ですかって聞くわけです。もしも兄弟が私に罪を犯すならば、何回まで許せますか、7回まででしょうか。で、まあ、普通ですね、ユダヤ人の日本語でもそうで、日本の世界でもそうですけど、ユダヤ人の中でも3回だったそうですね。仏の顔も3度までって日本語で言いますけれども、ユダヤでも、まあ、仏とは言わないんですけれども、3回まではいいでしょうというふうに言われていました。でも4回はダメよと、それが世の常識でありました。3回くらいなら、まあ本当に頑張って許しましょう、でもそれ以上繰り返すようだったら許さなくていいでしょう。でもこのペテロはですね、イエス様の弟子としてちょっと頑張った、7回くらい許しましょうか。でもイエス様は7度を70倍するまで、何回ですか、7度70倍、490回掛け算してね、いやそう考えて490回、385回、もういい加減にしろよって、もうすぐ近いぞ、900回、ごめんなさい、420回、450回、489回、あと1回、490回、490、あもうダメ、そういうふうに数えてるっていうのは許してないわけでありまして、許すっていうのは、本当にイエス様がおっしゃったのは、いつまでもどこまでも本当に果てしなく許しなさい、それがイエス様のメッセージなわけでありますよね。でもそれって難しいでしょって、イエス様はこの例えをするわけであります。1万タラントの借金をした人がいました。なんでそんな借金するのかと思いますけれども、1万タラントどれくらいの価値かと言いますと、これちょっとスクリーンに準備してきましたね、はい、1タラントとどれくらいかというとですね、まあ、この後にも出てきますが、1デナリというのが1日の給料であります。1日の、稼ぎであります。で、1タラントは6000デナリであります。1日の稼ぎが1デナリですから、それ6000倍、6000日の稼ぎ、6000日の稼ぎってどれくらいかというと、6000日の稼ぎですから、どれくらいかというと20年くらいの稼ぎになるわけですね。1年に300日働くとして、20年くらいの稼ぎである。で、1万タラントですから、今日の聖書箇所は1万タラントですから、どれくらいかというと、だいたい5000回人生をしたら稼げるくらいのお金であります。イエス様大げさだなと思ったりするわけでありますが、どういうことかというと、もう一生かかってもどうにもならない、ものすごい借金をこの主人、この人は抱えていたのであります。返しなさいと言われてですね、この人はこう答えました。もう少し待ってください、どうぞお待ちください、全部お返しいたしますから。本当ですか皆さん、ねえ、先ほど申し上げたように5000回人生をやってたまるくらいの、稼げるくらいのお金であります。もうちょっと待ってください、必ず返しますからって、返せますか、そんな返せないですよね、ありえないです。でもこの彼は返しますから、もうとにかくもうちょっと待ってください、ぜひお返し、全部お返しいたしますから、まあ、これ私たちの姿だって言うんですよ。もうちょっと待ってください、神様もうちょっと待ってください、 これはこの主人は神様ですよね。神様、もうちょっと待ってください、もうちょっと待ってください、もうちょっと待ったらもうちょっといい人間になりますから、もうちょっと待ってください、悪いことした分、罪を犯した分、良いことも頑張ってやりますから、そうしたら帳尻合いますから、そういうふうに思ったことないですか皆さん。私もしばしばもうちょっと、私がいい人間になったらもうちょっと神様の役に立つかなとかですね、もうちょっとこの問題乗り越えられたらもうちょっといい働きできるかなとかですね、そういうふうにもうちょっと待ってください、もうちょっと待ってください、結構神様に言い訳をして、もうちょっと待ってください、もうちょっと頑張りますから、そしたら、っていうふうに思っていることがどれだけあるかなということも、良いことをして帳尻合わせる、もうちょっと成長しますから、そしたらよろしく。でも主人は分かってました。返せないで分かってた。もう哀れに思った、もうどうしようもなく哀れに思って彼を許してやったというのであります。そしたら向こうから100デナリを貸しているやつがやってきました。皆さん、100デナリってどれくらいですか？ね、ここで出てきました。1デナリが1日の稼ぎですから、100デナリって100日の稼ぎですね。大したことないですね。大したことない。だって彼は1万タラント許されたんですから、1万タラント許されたんですから、1万タラントに比べれば大したことないわけであります。でも彼はそれが許されなかった。同じことをこの言う、ちょっと待ってくれ、必ず返すから。でも彼はそれを許さなかった。その時にこの主人は怒って彼を牢屋に入れてしまうというのであります。この主人は烈火のごとく怒って、私が憐れんでやったのに、あなたも彼を憐れんでやるべきだったんじゃないかって言って、烈火のごとく怒ってですね、彼を牢屋にぶち込んでしまうというのでありますね。で、今日のポイントいくつかあるんです。この聖書の箇所のポイントいくつかあるんですけれども、一つはですね、彼が100デナリ貸していたということです。100デナリのを貸していた。皆さん、100日の稼ぎってどれくらいですか？皆さんご自分で考え、100日の稼ぎね。先ほど大したことないですよねっていうふうに言いましたけど、本当に大したことないですか？100日稼ぎ、あなたが誰かに貸すとします。じゃあ、まあ私でいいですよ。私に100日の稼ぎを貸すとす、ね、皆さん頑張って一生懸命働いて100日分稼いだ分を錦織学さんに貸すと、錦織学さん返せない。皆さんどうしますか？許しますか？許せませんか？許しますか？許せないですか？ね、許せるって方いらっしゃいますか？嬉しいですね。許せないって人いますか？本当は許さないですか？どうでしょうね。皆さんどうしますか？いや、私聞かれたら、いや、そりゃ簡単には許せないよ。思います。100日分。これイエス様、本当にこれ、なんで1でなりって言わないで100でなりって言ったのかなと思いますけれども、100でなり、100日分一生懸命働いて稼げるくらいのもの、大変ですよね。そんなものを許せないです。私だったら許せない。で、これはイエス様のこの100でなり貸していたってことは、お互い様のことじゃないってことです。皆さん、お互い様のことどれくらい私たちの人生であるでしょうかね。大体人間関係のトラブルで、大体のことはお互い様です。お互い様、もう本当にお互いね、弱いところあるからね、お互い未熟だからね、お互い様ですよ。私も迷惑かけるし、向こうもお互い様で、いや、僕も方が迷惑かけてるかなって思うことも多いですけど、だけどほとんどのケースお互い様ですよ。でも私たちが人生の歩みを進めている中で、絶対向こうが悪いってことあるじゃないですか。どう考えても向こうが悪い、ないですか？ いや、ない方はまたそれはそれで幸せで、神様に感謝すればいいと思います。でも私たちありますよね。どう考えても向こうが悪い。イエス様が百デナリ貸してたとおっしゃった時に、それはそういうことを指しています。あなたが受けた傷、あなたが受けた痛み、あなたが言われたこと、あなたがやられたこと、仕打ち、深い深い痛みになっていること、そういうことを指しています。いや、そんなこと気にし、それはね、つらいんだから、そんなこといちいち気にしなくていいんだよというふうにイエス様言ってるかというと、いや、それはそうじゃないんだって聖書を語ってるイエス様言ってるんです。百デナリ、先ほど大したことないと言いました。でも大したことじゃなくないんです。この百デナリ見てると、百デナリだけ見てると、これは大したものではないことないんです。本当に痛いんです。本当に苦しいんです。本当にそれはお互い様じゃなくて、こっちが100デナリ、向こうも100デナリじゃなくて、僕が、私の方が一方的に100デナリ貸してるんです。どっちが痛みがあるかというと、こっちが痛みがあるんです。いや、本当のところ分かんないですよ。でも私たちの実感としては、私の方が痛いんです。私の方が苦しいんです。あんなことをしなくてもいいのに、あんなことを言わなくてもいいのにって、そういうことなんです。なんでこんなこと。100人の人に聞いたら、100人の人が客観的に見て、それはあなたが悪くないよ、向こうが悪いよって、そういうレベルのことなんです。皆さんは100デナリ今貸してないでしょうか。いや、日常生活では忘れてるかもしれない。でもその人の顔を見たら、うわって思うような、そういうことはないでしょうか。そのことをイエス様は解決しなさい、そのこともあなたは解決することができるんですよ、語っているのであります。それはどうしてですか。それはひとえにあなたは1万タラント許されたんだから。あなたは1万、先ほど大したことはないと申し上げましたけど、大したことはないのはどうしてかというと、あくまでもあなたが1万タラント許されたから、あなたが1万タラント許された、このストーリー全体を客観的に見てね、このストーリーを客観的に見て、皆さんどうですか。当然だよと思いますよね。1万タラント許された人が、5000回の人生をしても返せないようなものを許された人が、それ出て行って、うわ許された嬉しいなって出て行って、出たら自分に100デナリ、100日分の稼ぎ、貸して、自分に借りがある、自分貸している、そういう人がいた、あの野郎気に食わねえなって、それでもう腹が立ってしょうがなくて、返せよこの野郎ってやるって、ひどい話だと思いませんか。ひどいですよ、めちゃくちゃひどいですよ。仲間たちがご主人様聞いてくださいっていうふうに言うわけです。だから、もう一万タラント許されたってことを、一万タラント許されたってことを前提に考えるならば、この百デナリどうして許さないのってことになるわけですよ。皆さん、私たちは、でもこれは本当に、私、あなたはどうですか、私たちはそうなんじゃないですかとイエス様は語られたのであります。大人のメッセージですが、ちょっと絵を使います、ね、私たちは100デナリ、まあ皆さんから向かって右側の人がじゃあ主人公だとしましょう。左側の人が100デナリ借りてます。この2人の関係で見るならば、どっちが悪いか、ね、この2人の関係ちょっとこじれてます。
この二人の関係こじれてます、どっちが悪いか。100デナリを借りてる人の方が問題って、返さない、借りてるの返さない、こっちの方が問題だって言うんです。このピクチャーだけ見てると本当にそうなんです。でももっと大きなピクチャーがあるんです。この人は1万タラント許されたんです。こっちの方がずっと大きい問題なんです。こっちの方が1万タラント許された、彼は1万タラント許されている、こっちの方がずっと大きな、ずっと大切な問題なんですけれども、でもこっちの問題だけで見ていたら、あいつが悪い、あいつが悪い、向こうが悪い、向こうが悪いってなっちゃうんです。大切なのは大きなピクチャーを見ることです。そして私が許されている、私が1万タラント許されている、そのことを土台に、そのことを中心にして、そのことを中心にして互いの関係を見ていくことです。私は1万タラント本当に返せないもの、どんなに頑張っても自分の力で返そうと思っても返せないものを許されたんだ、だから私もこの百デナリを許そう、そのように、イエス様は私たちに語っているんですね。でも私たちの現実の悩みの中では、まあ、三つのケースが考えられると思います。一つは許されたことを、自分が許されたことをすっかり忘れているというケースです。自分が許されたってことはもう全然眼中になくなって、自分とその人との関係、まあこの前のスライドですね、この関係でだけしかものを見ない、神様計算に入ってない、自分が許されたこと計算に入ってない、ただその人との関係だけで向こうが悪い、向こうが悪い、向こうが悪いと思っている、それが一つのケースです。いやそりゃおわ忘れてはいないよ、忘れてはいないけど、忘れてはいないけど、でも日曜日はごめんなさい、日曜日だけはそりゃ自分が許されたこと、神様のことを考えれば、神様感謝しますって賛美をするときは、この神様とのことは考えます。戻らないですよ。神様とのことを考えます。この神様との関係を神様との関係で考えます。私は許されました、感謝します、イエス様の十字架が私のためです、ありがとうございます、もう本当に感謝します、イエス様ってなんて素晴らしい愛でしょうか、もう教会の中でも大きな声で賛美します、そして、神様ハレルヤ感謝しますと言いながら歩んでいます、証も書きます、イエス様が私のことを愛してくださいました、私を許してくださいました、私の大きな大きな深い罪を許してくださったんです、そういうふうに思います。でもそれとこれとは別問題です。私とあの人の問題は私とあの人の問題です。二つの問題は別問題です。日曜日は神様と考えます、でも平日はその人間関係のことで精一杯です。あれはこれ、あれこれはこれと切り離して考える、これは2番目のパターンでしょう。もう一つのパターンはこの1万タラントの意味が分かってない、この1万タラントって言われて、そんなに私たくさん借金したかしらって、そんなに借金したかしら、そういう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。私は結構いい線いってて、私は結構いい線いってて、神様に喜ばれる方じゃないかしらって、1万タラント許されたなんて、そんな大体1万タラントも神様に借金した覚えありませんよ、そういう方も結構おられるんじゃないかなって思う。でも イエス様のメッセージは、あなたは一万タラント許されたんだよっていうことです。あなたは自分の力で頑張って頑張って頑張って返そうと思っても、自分の力で頑張って、もうちょっと待ってください、もうちょっと待ってくれたら何とかしますから、自分の力で何とかできると思ってるかもしれないけども、そうじゃなくて、あなたは返せない、いや本当に単なる一万タラント、そんな大きな、いや、イエス様は1万タラントって私大げさと言いましたけれども、イエス様が私たちのために与えてくださったことを考えるならば、1万タラントはなんてもんじゃない、5000回の私たちの5000回の人生を通っても稼げるとか稼げないとか、そんなことは大した問題じゃない。イエス様は私たちに全てを与えてくださって、イエス様はご自分の命を投げ出してくださって、私たちのこの借金を帳消しにしてくださった。神様がどれほど大きな愛で私たちのことを愛しているのか、あなたが神の子と呼ばれるためにどれほど大きな愛を与えたか考えてみなさい。一万タラントなんてもんじゃないですよ。一万タラント大げさな話じゃないですよ。そんなレベルじゃない。もっともっともっともっと大きなものをイエス様は投げ出して、私たちをご自分のものにしてくださった、私たちを許してくださった、私たちを解放してくださった、私たちがもう二度とこの借金で縛られることがないために、私たちを自由にして解放してくださったのであります。私たちはどうでしょうか。私たちはどれだけ自分と隣の人の関係にこだわっているでしょうか。神様がどれほど大きな愛を与えてくださったのか、それを忘れていないでしょうか。今年の御言葉は、私たちが神の子と呼ばれるためにはどれほど大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい、この言葉でありました。もしも私たちがこの神様との関係で、私は神様とうまくやってます、神様を心から賛美してます、でもこっちの方はまあうまくいかなくてしょうがない、それはしょうがないでしょう、あんなにされたんだからこんなにされたんだから、そう言ってるならば、あなたは主人がどれだけあなたのことを、神様がどれだけ私たちのことを愛し、私たちを許してくださったか、何にも分かってない。先ほどの聖書の箇所で、ヨハネは言っていました。神を愛していると言いながら、兄弟を愛せないならば、神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者だって言いました。神様がどれほど愛しているか、それが見えたならば、あなたは目に見える兄弟のことも愛すことができるはずでしょ。あなたがどれほど許されたか、そのことが分かれば、あなたは兄弟のことを愛することができ、許すことができるでしょう、愛することができるでしょうとヨハネは語っています。本当に私たちはそのことを覚えたいと思う。神様がどれほど私たちのことを愛してくださっているのか、そこに本当に私たちの目を注いで、私たちがもしも許せないでいるならば、先ほど開いたマタイによる福音書の方の例え話で、王様、この主人はこの人を極利に引き渡したと書いてありますが、もともとの言葉を見るならば、これは極利とかそういう言葉よりももっと強い言葉が使われているそうであります。拷問役人という言葉が使われているそうです。あなたが許さないならば、 あなたご自身が拷問を受けるって苦しむのはあなたなんだ。あなたが許さないならば許さないで苦しむのは自分でしょって。皆さん、これは実感として分かりますよね、皆さんね。あ、私もう許さない、絶対許さない。許さない方が楽だから。許さない方が私は力が出るから。許さない方が私は生き生き自分らしい生き生きとした人生が送れるから。だから許さない。そんなことはないでしょう。許さないならば私たちは苦しむ、拷問に遭うように苦しむんだって。苦しいのは自分でしょ、縛られるのは自分でしょ。イエス様はそう言われているのであります。神様がどれほどあなたを愛していらっしゃるのか、どれほど私たちに愛を注がれたのか、そこに目を留めて私たちも兄弟を愛するものとしていただきましょう。簡単じゃないでしょう。簡単じゃないでしょう。だからイエス様はこの例え話をされた。そんな、いやもうクリスチャンになったらね、もうイエス様信じたらね、もう全部許せちゃうの、簡単に許せちゃうのって、そうですか。そんな簡単に許せないでしょうって。許せない、許せない。でも神様は私たちをその許しの世界に招いてらっしゃる。祈って答えもらって許す世界へと招いてらっしゃる。本当に一歩を踏み出して互いに許し合い、支え合って歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちが愛し合うのは神がまず私たちを愛してくださったからである。神を愛していると言いながら兄弟を憎むのは偽り者である。目に見える兄弟を愛さない者は見えない、目に見えない神を愛することはできない。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。私たちはその戒めを神から授かっている。御言葉に感謝いたします。私たちはあなたの愛がどれほど大きなものか分かっているでしょうか。分かっていながらその神様の愛を私たちの実生活の中でとリンクさせないで、ただ神様あなたを愛しますと感謝して賛美をし、でも人間関係では許せなくて許せなくて、あの人が問題でこの人は問題で、そう言っていることがどれだけあるでしょうか。神様、あなたの愛で私たちを満たしてください。あなたがどれほど私たちを愛してくださったのか、そこに目を留めることができますように。そしてあなたが愛してくださったその愛を本当に感謝して一歩を踏み出すことができるように、隣人を、兄弟を、主にある兄弟姉妹を愛し許し受け入れ、支え合い励まし合い歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。イエス様、当たり前じゃない愛を、当たり前じゃない交わりを私たちの間に与えてください。世の中で持たれていると同じレベルじゃない、本当に神様を信じた人は教会で持たれている交わりはそんなレベルじゃない、そのことを味合わせてくださいますように。本当に神様が真ん中にいる、イエス様が真ん中にいる交わりの素晴らしさを経験させてください。許しの素晴らしさを経験させてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。